お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
はい、とうとうと言いますか、いよいよと言いますか、東京2020オリンピック始まっちゃいましたね。
始まりましたね。
はい、開会式ご覧になったと思いますけども、どういう印象をお持ちですか？
まあ多分皆さんそうだと思うんですけど、まあいろんなことがありましたから、蓋を開けるまで、この開会式本当にどうなるんだろう。このドキドキとワクワクと、こうなんか不安というか、なんかこのポジティブな感情とネガティブな感情がものすごく入り混じった、とてもなんか不思議な感じで最初開会式を見てました。
うん、そうですよね。だってこの開会式のディレクターがですね、急に解任されちゃいましたからね。本当にちょっとそれ開会式大丈夫かなっていうのは私も同じように思いましたけど、まあつつがなく見た感じでは言ったようですけども、映像が非常に多いんで、なんか映画を見せられてるようなと言いますかね、もうちょっとこう人の肌の感じが欲しいなっていうような感じは私はしましたけどね。
まあおそらく今回多分東京オリンピックとしてのコンセプトもそのテクノロジーの融合とか、要は、うん、1964年の東京でやったオリンピックは、この、まあ、戦後の含めて日本の復活した復興した日本をっていうふうなことがテーマだったと思うんですけど、今回の、東京オリンピックでは、もちろん、名目というか、もともとは復興五輪であり、っていうのはあったんですけど、でも、やはりこの新しい日本を見せると、そういうところが、もともとあったので、そういう意味で言うと、やっぱりこの日本の強みというか、この映像だったりとか、グラフィックだったりとか、そういうものをこう組み合わせたっていうのを、まあ、おそらく意図して前面に出したのかなと思いますね。
そうですね。コメンタリーの人もですね、やっぱりその日本の売り物のテクノロジーを見せるんじゃないかっていうことで言ってましたけどね。
はい。まあ、もちろん肌感がね、どうしてもこうあった方がとか、もちろんこう、もしかするとそこに人がもっと入っていれば、それは伝わったかもしれないんですけど、でもやっぱり日本のね、伝統的なものもそこに時折とこう混ざっている。そういう意味で言うと、うん、まあ、特に他の国の人からすると、こう、日本を感じられるような、近代の日本と、こう、少し前の日本と、この二つを感じられるような、開会式だったのかなっていうのは、率直に思いますね。
そうですね。それからその復興五輪になるはずだったんですけど、ならなかったのは非常に残念なことで、選手団入場もしましたけど、みんなマスクかけてるんで、これは見ようによっては本当ちょっと異様な、まあ、開会式だったかもしれませんね。
そうですよね。なんでしょうね。この、確かにマスクはしてて、でも、イメージしてたのは、本当にこの旗手の二人だけとか、もしくは本当数人パラパラで、もうすごくこうちょっと簡素的な開会式になるのかなって、これも私想像したんですけど、うん、意外と見ていると、結構人が開会式に出てる。旗手以外にも国によって結構全然人が違うんですけど、まあまあみんな人がこう、抱き合って、跳ね合ってっていうのを見てると、なんかすごくこう不思議な感じは受けますね。マスクをしていることで違和感はあっても、あ、意外とみんなこう、にこんだけ固まってみんなでこう楽しんでるっていうのはちょっと意外ですね。
そうですね。ソーシャルディスタンスは一体どうしたんでしょうね。
しかも国によってソーシャルディスタンスを守ってる国、もしくは人数がとっても少ない国と、もう全然関係ないような国と、ちょっと不思議な感覚ですね。はい。
そうですね。それに本当に無観客のはずなんですけれども、まあ、来賓とかそういう方々は別としてですね、なんか、スタジオに人がいるように見えないこともないなっていうような不思議な絵にしてましたね。これはやっぱりテクノロジーですかね。
いや、テクノロジーじゃありませんね。人は入ってます。
あ、そうですか。
はい。人は入っているので、これ、結構世界中いろんなスタジアムで今なっているのは、この椅子の色を変えて、そうすると、遠くから見ると人が入っているように見えるんですけど、確かに、うん、画面上で、開会式ずっと追ってましたけど、人は意外と入っているので、ちょっと私にもわかりません。これはどういう人たちなのかって。
そうですね。はい。それでは、そろそろ開会式の話はこのぐらいにしてですね、もう開会式に先立って始まっている競技がありますんで、その話をちょっといくつかしたいと思うんですけども、まず日本強いなと思ったのはですね、ソフトボールですね。
はい、そうですね。
第一戦が8対1のコールド勝ちで、これ負けたのはオーストラリアっていうのは非常にお気の毒なんですけども、第二戦はメキシコに対して3対2、延長8回で勝ったということなので、本当にこれ強いと思いませんか？
いや、もうね、まあ、お家芸 って言ってしまえばお家芸ですし、まあどれぐらいの国がね、ソフトボールというのを本当に盛んにやってるかっていうのはわからないですけど、まあそういう意味でソフトボール、でしかもね、復活したっていうことで、こう選手やもちろんその周りのコーチングスタッフも含めての気持ちっていうのはものすごく、高ぶってるものがあると思いますし、ピッチャーの上野さんはすごいんですよね。今回はまたメダルを目指せる立場なんですよね。
そうですね。上野さん、本当に北京オリンピックというのピッチャーですから、立役者ですからね。そこで金メダル取ってますんで、今度取れば2個目っていうことですけども、39歳、すごく頑張りますね。
そうですよね。で、しかも当然ね、ピッチャーっていう、もちろんすべての、ポジションが、いろんな様々な体力が必要なポジションだと思うんですけど、やはり、このね、ピッチャーっていう、こう、本当に一人でずっと投げ続ける、体力の消耗激しいポジションっていうことを考えると、なあ、ちょっと本当に想像できないというか、で、しかも、このオリンピックが決まるっていうことを分かってたわけじゃないはずですから、当初は。それでもずっと、こう、まずは競技を続けてるっていう、それが素晴らしいですよね。
そうですね。本当に、ある意味で、いいお手本ですね。本当に、選手たちの。
だと思います。だから彼女がやること、まあ、あとは監督の辻さんもそうですけど、そういう経験者の人たちというか、パイオニアって言われてた人たちがこうチームにいるかどうかっていう、これはものすごく大きいと思います。
そうですね。それから、伊藤さんの分野であります、サッカーですけども、これも、今のところ、オーストラリア、日本ともいいですね。特にオーストラリアはですね、アルゼンチンに勝っちゃいましたんで、男子ですけども。これはちょっとびっくりしました、私。
そうですね。多分これは世界中が多分びっくりしましたし、見てるこちら、僕は本当2画面同時に見てたんですけど、日本とオーストラリア両方とも。まあ、すごく、まあ、驚きと、まあ、嬉しさと、何より、このオーストラリアの今、オリルーツって言われてる、このキャプテンの、トーマス・デンっていう、この今、現在日本の浦和レッズに所属している選手は、もともと6歳の時に、それこそ、ケニアから、難民としてオーストラリアに来て、で、そこからキャリアをスタートさせて、今、現在、この、オリルーツって言われるオーストラリアサッカーの代表のキャプテンまで務め、1戦目では、プレイオブマッチ、要は、優秀選手に選ばれてる。で、しかも、1点目に絡んだ、アシストをしたジョエル・キング選手はシドニー FC の選手で、で、最後の、2点目、ダメ押しの得点を決めたマルコ・ティリオ選手というのは、もともとそれこそ私たちがもう5年ぐらい一緒に、時間を過ごした、シドニー FC のアカデミーの選手なんですね。そういう選手が活躍したのを見てると、もう思わず叫んでしまった家の中で一人だけ。
ああ、そうですか。
やっぱりそういうのを見れるっていうのは、すごく、嬉しいことですし、私もこのオーストラリアでこういうふうにスポーツに関わる立場としてすごくこう誇らしいというかそんな気持ちを味わえた試合でしたね。
一方、サッカーの女子の方ですけれども、こちらも一応初戦勝ちましたけれども、こちらはサム・カーが予定通りゴールを決めてくれましたけど、本当に、素晴らしいゴールでしたね、あれ、ヘダー。
いや、もうそうですね。もちろんクロスボールというかコーナーキックを蹴ったケトリン・フォード選手の精度もものすごいですし、サムカー選手もすごい。で、1点目もサムカー選手、あれ、アシストで絡んでるんですけど、ちょっとこのエキシビションの試合の、この前の、前の試合見てて、結構不安だったんですね。本当に大丈夫かなっていう。でも、いざ蓋を開けてみると、この選手たちはしっかり噛み合って、まあ、ニュージーランドが少しランキングが下だったっていうのも、あると思うんですけど、やはり彼女たちのそのパフォーマンスがしっかり発揮できて、こういうふうに勝利につながった。まあ、あと、一つ触れるとすると、今回、IOC がルール50という、まあ、ルールがあって、そこは、こう、いろんな政治的な発言だったり、そういうジェスチャーっていうのを今までずっと認めてなかったんですけど、今回はそれを緩めるっていうことを公式に出して、それで実際に、アボリジナルのフラッグだったり、他の女子のチームの選手たちが、まあ、膝を立てるっていうのがあったので、そういう意味で言うと、こう、少しまた違った形のオリンピックが見えるのかなっていうのを見せてくれた女子の試合でしたね。
これから本当に正式に競技いろんな種目で始まりますんで、これからちょっとまた楽しみではありますね、そういうスポーツ面からは。
いや、もう本当に、まあ、多分日本のこれを聞かれてるね、方々はいろんなことがあるのは競技外であることはもうみんなご存知だと思うんですけど、まあ、アスリートは本当にもう人生をかけて、中には引退をかけて、もう数秒のために全てをかけてやってきている人たち、もしくはコーチングスタッフ、いろんな方たちがいるので、そういう意味で言うと、まあ本当にそこに無観客ではあるんですけど、まあソーシャルメディアの力だったり、いろんな形で力を使って、やっぱり応援というか私たちの声を届けたいっていうのは、私自身も、思いますね。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。